はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士現不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ本日は8月4日の月曜日ですね。さあ夏休みですが、皆さんお子さんといろんなところお出かけしてらっしゃいますか？私は今札幌に来ております。いや、いろんなねイベントが目白押しということで、昨日からですね、昨日はね、あの玉地さん、アンジュ先生、あの5年以内に家賃年収1000万円を達成する方法という、はい、これにですね玉地さん長、そしてアンジュ先生が漫画の挿絵ということで、僕もですね、一応バーニング大家ということでちょっと寄稿させていただいている、まあ、インタビュー記事をね文字起こししていただいてるんですけども、まあその関係で過去にね、2度やらせていただいてまして、東京大阪そして今回札幌ということで、はい、あの合同のというかね、あのセミナーということで無料セミナーですね、はい、これをやらせていただくということで飛んでいるんですね。そして本日はまたあのミラプロ未来セッションプロジェクト、昨年の12月にあったそのイベントのこれまた、特典といいますか、お申し込みいただいた方、要はクラウドファンディングのリターンみたいな形でですね、提供している佐藤元春さん、講師堂の代表を務められておりますが、その会社として建てられている新築のマンション、そしてホテルですね、これを見学させていただくという、そんなツアーを今日は開催する予定です。ですのでまたね、明日はねその感想なんかもつぶやいていこうかなとは思っているんですが、まあそんなわけで僕は、昨日今日そしてまあ明日にはね、あの夕方ぐらいには帰る予定をしているんですけども、子供たちはね自宅の方で、おりまして、妻のお父さんお母さんがね、昨日おとついからかな、8月の2日から明日の5日まで、はい、来てくださっているので、いや本当にありがとうございます。まあそう言ってね、あの見ていただけるので、僕もこうやって自由に動かせていただいてるんですけども、何よりね OK してくれている妻が本当にありがとうっていう気持ちなんですが、そんなわけで昨日はうちのね、あの9歳の長男が、うちの妻と2人で京都に住んでるんですけど、京都大学の方でですね、小学生向けのイベントがあるということで、それに参加してきたみたいなんです。なんか元素記号とかそれをちょっと組み合わせて、まあ難しい話ではなくて、まあそれをちょっと簡単にしたカードゲームとかがあって、なんかそれでちょっと勉強していこうみたいな、実際のその鉱物を見たりしながら、こういう風な元素っていうのがこういうものに使われているんだよとか、なんかそういうのをこう勉強するようなプログラムがあるらしいんですよ。それに抽選だったんですけど当選しまして、で参加してきたようです。ちょっと写真見せていただきましたけども、もうお子さんとかお母さんお父さん来られている方のなんか8割ぐらいがメガネかけていらっしゃるということで、うちの妻もね持って行ってたね、あのメガネかけるわ言ってましたけど、うん、いやそこに気合い入れるところ違うんやでと思ったんですけど、いや賢そうな人ばっかりで、教授ももちろんメガネかけてはるしっていうねことで、結論めちゃめちゃ楽しかったようです。うん、なんかそのカードゲームがあるんですって、エレメントランプっていうね、ひらがなでエレメン、カタカナでトランプ、その兄弟一世の方が開発されたのかな、ちょっと僕も詳しくは分かんないですけど、妻がこれが良さそうだからちょっと買ってほしいって言われて、で依頼されてね、で今ちょっと購入する予定なんですけど、うのみたいな感じでこう絵柄を揃えたりするのかな、なんかそれ、遊びながら元素を覚えていけるみたいなやつらしいです。まあそんなのをしながらね楽しんでたみたいなんですけども、あの兄弟にはそういう展示物とかもたくさんあるらしくて、いや本当最近うちの子のその鉱物とかへのハマり方がまあまああの結構すごいなと思って、めっちゃ楽しそうにいろんなやつを見てた、見てみてとかね、小学館のね鉱物宝石の図鑑も買いましたしね、将棋の次はこれかといやーでもね楽しんでくれてるのは微笑ましいなって思いましたし、そのイベントが終わってからもね妻とねサイゼリアでご飯食べて、妻もあのちょっと体調先週ねずっと崩してましたが、ついについにお酒解禁っていうね、ビールとそしてサイゼリアのあのねワンコインワインね、それの写真も送られてきてましたから、いや楽しそうでよかったなって、ガチャポンやったりとかで、その帰りに寄った家電量販店のなんかジオラマの電車を一緒に見たりとかっていう、あしっかりデートしてきてるやんと思って、お仲良しのなんかもそういう姿をね、見てるのが僕はもうなんか幸せやなって思いましたね。もういろんなところね、ちょっと嫉妬の気持ちもなくはない、 うん、いや俺も一緒にちょっと遊びに来てっていうのを思いましたけど、まだまだね夏休みこれからですから、8月は始まったばかりですよ。皆さんね、お盆休みとかもね、お仕事をされてる方もそこはさすがにお休みでしょうし、うん、ね、どっかいろんなところ行ってたくさん思い出作っていきましょう。夏はこれからだぜ。さあということで、本日の本題は不動産投資やるぜ。じゃあまずは宅建資格取るぜ。それはしなくていいんじゃねえの。これについてお話をさせていただこうかなと思っております。過去にね、何度かねそういったお話はしているんですけれども、ここ最近ね、僕直接いただく質問の中でも、宅建免許上げた方がいいんでしょうか、ちょうどこれをねいただく機会がね 2,3 度ありましたんで、またちょっとこれについて語っていこうかななんて思っております。過去に話していたことであったとしても、その時の気持ちで話すことは変わってくるし、何よりも最近聞き始めた方にとってはこれが初見っていうこともありますから、定期的にね大事なことは喋っていこうかななんて思っております。さあ本題に入る前にお知らせをさせてください。もうね8月のイベントもね、今日がもう一番ね肝の部分になってくるんですけど、元春さんの物件見学ツアーということなんですが、これまたねあの特典として、今日のダイジェスト動画なんかをまとめていって、このリフレーム不動産キャンプのアドバンスプラン以上の方には公開していこうとか、そういうふうには考えているんですが、大きなイベントとして次はですね9月の13、14日この土日です。不動産合宿あと熊本をやっていきます。はい、熊本合宿ということで、僕と同級生であるガングロ大家さん、はい、の築古物件を再生されているイメージがものすごく強いですが、まあ、その内容についてのセミナーをですねまずやっていただきまして、そのセミナー会場っていうのもガングロ大家さんが熊本でやられている民泊の会場をお借りしてやる、そしてそれが一段落すればまた別の民泊物件に移動して、そこで懇親会をし、そこで参加者の皆さんでまあ泊まっていこうっていうね、はい、もう学びと遊びともうこの交流が全て一緒になっているっていうことで、これ楽しんでいこうかなと思うんですよね。そしてその翌日の14日は徳ちゃんさんの新築物件、土地から新築ですが、とある特色を設けることによって利回りを上げていくっていう、ここの工夫のところですね、気にはずっとなってたんですけれども、同じようなこうコンセプトでね過去にやられているものもありましたが、それをまた新しく建てられるものを、物件を実際に見せていただくっていう、まさかこの熊本でね、いやこんな機会がたまたまあるだなんて、たまたまっていうよりもね、ご提案いただいてたんです、ご本人さんから、はい、なのでこれはもう大事な機会なのでね、学ばせていただこうかなと思っておりますので、ぜひともこの2日間初日だけでもいいですし、2日目だけでもいいですし、ご参加いただける方、概要欄の一番上の方にですね、ページ貼っておりますので、そちらからお申し込みいただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。そして10月もですね、はい、こちらまた、勉強会は大阪でやらせていただきます。10月11日ですね、土曜日、こちらアズマックスさん、名古屋の方で兼業の許可申請を出しながら、現在公務員を現役でやりながらいろんな事業を取り組まれているということで、その特にも公務員の方とかね、兼業許可、それどうやろう、僕は申請しなかったんですけど、兼業許可申請って取った方がいいのかなとかいうふうに悩んでおられる方についてはもう絶対マストで聞きに来てください。そんな内容になっておりますので、10月は11日土曜日、開けておいてください。よろしくお願いいたします。はい、では本題の方入っていきましょうか。宅建免許ね取ろうって目指しておられる方いらっしゃいますでしょうか。僕はね自分で持っていまして、自分の会社は一つしかないんですけども、ずっと賃貸業で2015年からやってきている会社に、自分で取得して、僕自身が専任の宅建士となって登録をしているので、その一社において宅建業を挙げました。だからこの会社で賃貸業を、要は大家業としてですね、人に貸し出して家賃をいただくっていう、その売り上げを立てているメインの役割と、もう一つは、売り買いをして、物件を購入し、差額でもって安く仕入れて高く売るっていう、この利益を取っていこうっていうことをやっている売買の会社、その役割を担っているこの2本柱ですね、はい、でいうふうにやっているんですけども、まあそうやって売上をこう立てることができるので、やっぱり金融機関さんとしての評価は大きくなるから、今後ね、考えておられる方は宅建業を上げた方がいいのかなって考える方もいらっしゃると思うんですよ。 ちょっとここの部分もちょっとしっかり掘り下げて説明しようかなと思うんですけども、宅建業を上げるメリットとしては、まあ2つ僕は大きく、もういろいろあるんですけど、ちょっと今回に関しては2つね、あると思っているんです。説明させていただきますと、宅建業というのを上げることによって大きくできること、これの大きな一つが仲介業っていうことですね。第三者のその物件を触るということにおいては宅建の免許の資格が必要なんですよ。ただの大家業をやるにあたっては資格は必要ないわけなんですよね。自分が融資を受けて購入しました、その物件を人に貸し出しますね、お家賃をいただきます、この行為において宅建業必要ないわけですよ。じゃあその物件を保有しました、まあある程度こう立ってきました、そして、まあこれちょっと資産整理の一環として、もしくはまた新しい物件を購入しようと思っているから単年線が必要になりますよね、じゃあちょっとこれ売却しましょうかってなって売却をしましたっていう、はい、でまあその母家からのこうね、売った価格からのまあ利益が出ました、でまあ税金を納めましたって、この売却の行為においても宅建は必要ないんです。自社物で自分が持っているものを買う、これに関しても必要ないわけです。だから普通の大家業をやるにあたっては宅建免許はいりませんよ。ただこれが人の物件を売りましょうとか、まあ、人のその物件にお客さんをつけましょうで、貸しましょうで、この仲介をしましょう、貸すにあたってもその売り買いするにあたっても仲介をするっていうことに関しては宅建免許は必要なんですよね。はい、そうなってきた時にですよ、仲介やらないからまあ宅建業必要ないかなって思われるかもしれないですが、ここでもう一つの理由の方です、宅建業をやっていることの大きなメリット、これが効いてくるんですけど、どんどんどんどんその融資を受けて物件を購入していく方、不動産投資はレバレッジだっていうね風に考えて、レバレッジかけるために金融機関さんからお金を借りましょう、じゃあ金融機関さんに評価してもらえるようなその大きな会社、決算書を良くしていきましょうってなった時に、この決算書を良くするっていうところが非常に大きなポイントなんですけども、普通は賃貸業っていうと、その貸し出していることに対する対価として、売上が上がってくる賃貸売上っていうものがメインの収入になるんですよ。もちろんそこに細かな駐車場収入とか太陽光発電の売電収入とかね、自動販売機収入とか、まあそういった細かいものも全部まあ一括含まれはするんですけれども、売却益っていうものは売上には上がらないというのがルールなんですね。でも売れて利益は出てるやん、で売上に上がらないってなったらどうなるの、これはPL 呼ばれる、まあ、損益計算書というところに反映されてくるんですけど、一番上が売上ですと、そこからまあ営業外収益等が上がってき、そしてさらにその下に特別利益っていうのが上がってくるんですけども、ね、売上があり、上から順番にね、営業利益があり、経常利益があり、はい、そして最終的には当期純利益っていうふうになってくるんですけども、この経常利益の下に今期たまたま売れましたの特別な利益ということで上がってくるのが賃貸業者、ね、賃貸業をやっている会社における不動産売買収入なんですね。だから、これ特別なんですよ。経常利益や営業利益、ここを上げていくっていうことが決算書の向上につながるんですけども、そこに反映されないから、まあもったいないよねっていうことなんですよね。はい。これが純粋な売上に上げてもいいよってなるのは宅建業上げているからなんですよ。だから今までだったら売却したものがその決算書には反映、ね、されにくいところが、このスコアリングっていうね数字を見た時にやっぱり売上に上がっている方が大きいわけなんですよ。これが伸びるから宅建業上げると伸ばせるよねっていう理屈になるわけなんです。じゃあやっぱ宅建業上げた方がいいじゃない、よし、じゃあ僕は不動産投資でどんどんどんどん規模を大きくして、今の会社もリタイアして、よっしゃ目指すはファイヤーだ、いやそのためだけに今宅建業取るのは違うよっていう僕は理論なんですよね。だって結局宅建業を上げる、でその売り買いをする、その要は継続的にまあ販売をしていくっていう行為を行うにあたっては、そもそもの物件情報収集能力が必要なわけですよね。その辺に落ちてるわけじゃないですから、その利益が出る物件なんて誰だって欲しいわけですよ。だからまず鍛えるべきはその目力、このね、自分で見極める力がめちゃくちゃ重要なんですよね。 もう自分でその利益が出るような物件を買ってくる市場より割安で売られている物件、もしくは売られていなくてもその割安じゃないけれどもそこに値段交渉をかけていくっていうこの交渉術であったりとか、紹介してくださるようなその不動産屋さんをこう開拓をしていくっていう行動であったりとかで、ポータルサイトから毎日問い合わせをしてますか、してますか、ちゃんとその相場感を養った上でこれは安いってなった時に、じゃあ金融機関の開拓してますか、やってますか、自分がその物件を買えるってなった場合に、じゃあこの金融機関さんだったらどんな評価が出るのかな、どんな条件だったら貸してくださるかなっていうこと全部把握できてますか、自分の属性把握できてますか、現在地そしてその目的地をちゃんと自分の中で把握して噛み砕いて理解してやれますか、ここなんですよね。それも何もできていないのに最初から宅建業を取るぞっていうのは、目的地に対するその手段としては間違っているんじゃないかな、ずれているんじゃないかな、誤った努力してるんじゃないかなっていうのが僕の理論なんです。すでに持たれているんであれば、それはもう上げる方向を考えていいでしょう。それまた別の問題が出てくるんですけどね、あの売却するときに、それはもう現状融資じゃないとっていうね、あの貸し担保面積っていうね、うん、こともありますし、これは2年間ね、その貸しについて問われるんじゃないかって、建物自体に何か雨漏りとかそういうことが発生したとき、2年間遡って問題問われるんじゃないか、それがちょっと気になるんですよねっていうことはまた別の話ではあるんですけれども、うん、そういうことをこう考える不安になる前に、まずは自分で物件を買っていけるという規模を伸ばしていける、その延長線上に資格の宅建業でさらに利益を大きく伸ばすっていうことはないわけなんですよ。一手目ではないっていうことなんですよね。将棋で言うたらある程度自分の守りを固めて、よしこれで夫人がもう守りしやがったぞ、で攻めの駒がもう棒銀戦法で行くのか、で振り飛車で行くのかとかね、相振り飛車だとか、こういろいろ戦法がある中での、よしじゃあここで大きく一手出していくぞっていう、その攻めの段階にやっと入ったっていうところで検討しましょうっていう、そこの話なんですよ。さらに言うと自分でね、勉強してっていうことよりも、すでにね宅建の資格を持っている方を雇うというのも一つの手ですし、うん、何においても不動産投資勉強する最初にやるっていうことは、僕はもっと他にやることあるんじゃないかっていう考えを持つ方なんですね。はい、いかがでしょうか。まあ、目指すこと自体は悪くはないですし、ただそこのね勉強する内容自体もね、不動産投資に必要な知識っていうのは本当に僕は1割未満じゃないかなっていう感覚があります。あと、とってもめっちゃ忘れる、めっちゃ忘れます。それ実務で使ってなかったらね、忘れますよね。だから違うんですよ、不動産投資でこう必要な知識っていう割安で物件購入するとか、価格交渉術だったりとか、金融機関を開拓していくっていうことはあんまりね宅建業の方でね勉強することじゃないんですよねっていう、ここのズレも大きなところですね。資格を持っている、それをいつでもこの法人に反映させることができる、売り上げを上げることができるよっていう、この武器は自分にとってはどの使いどころなのかな、タイミングなのかなっていうことを考えてみることが重要なんではないでしょうか。はい、ということで本日は、不動産投資志して今最初に不動産のもう宅建業取るぞっていうのはちょっと違うんじゃないかっていうことの僕なりの持論を今日は展開させていただきました。参考になりましたら皆さんぜひともハートボタンポチッと押していただけるとありがたいです。はい、というわけで、じゃあね、今日はちょっと遅めの配信でしたが、今からざっとねランニングしてきて、でひとプロ浴びてね、汗流して、そして準備してね、一日の見学会に備えていこうと思っております。本日お会いする方々、皆さんよろしくお願いします。さあ、ということで本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。